どうも、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやりますよ。はい、やりますよ。はい、あわいたい大魔王でございますが、眠いな、もう眠い。今日はね、特に配信とか、収録とかなかったんですけれども、仕事終わりで、元オナゴというグループにいました川端渚さんが今、何ですか、シンガーソングライターっていうのああいうものになられていて、そのライブに行ってまいりました。まあ、アイドルっぽいところは一つもなく、まあ、お客さんはもちろんそのアイドル時代からね、応援している人たち、僕も含めてそういう人たちなんですけど、やってることは本当にもう、ザって言いながら、後が出てこない。ザ・シンガーソングライターって感じ？そういう感じがいたしました。まあ、何が違うって、まあ、物販の方法とか出てくるやり方とか、まあ、ダンスとかももうしないしね。そういうのを考えると、まあ、やめてよし、まあ、今回は解散なんですけどね。解散した後の、進路として、まあ、アルバイトをしてる人とかもいたりとか、外でこうやってシンガーになったりとかね、逆に別のアイドルグループに入ったりとかね。人それぞれの生き方があって、人それぞれのその、なんていうの、選択肢があるんだなと。なんていうのかな、まあ、世の中には必然しかないとか、僕はもうずっと昔から言ってるんですけど、その必然をじゃあ何で作っていくのかっていうと、僕は結局のところ偶然の積み重ねだと思うんですよね。だから偶然の積み重ねの中で、もう薄い氷の上、白氷を歩いているような状態で出会った人に夢中になったりとか、まあ言ったら、まあ僕らそんなのないでしょうけど、それこそそういうところで結婚が決まったりとか、そういうことだと思うんですよね。はい、それでは、大魔王のお風呂ラジオオープニングもそこそこに、ここからスタートです。大魔王の大魔王、
大魔王、
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 お風呂ラジオ。先週のね、水曜日、この間ですね、水曜日ですね、僕は滋賀県の方で仕事をしていたんですけれども、まあその仕事が、まあ朝5時ぐらいから仕事して、9時、10時ぐらいに終わっちゃったんですよ。で、まあ僕は大阪に出る用事がありまして、夜にライブ見に行く予定があったので、まあ京都に帰らずにそのまま大阪に行くと。勉強とか言ったらもう二度と出たくなくなりますから、で大阪の方に直接出るのに、まあ、一緒に仕事しているカメラマンを乗せてですね、大阪までお送りして、で、まあ、あまりにも時間ありますから夜7時ぐらいまで全くガバッと空いてるわけですよ。もう9時間ぐらい空いてるわけですね。11時半ぐらいだったから9時間ってことないな。まあでも7時間8時間ぐらい空いてるわけで、特に空いてしまっているのでどうしようかと思って、まあいつもの駐車場に停めて、いつものその仕事先に行く時に行く、なんだ、整骨院に寄って、でいつものドトールで、ちょっと時間を潰す。まあ、パソコン出して作業をさせていただいて、で、ライブに向かおうじゃないかと思ってたわけ。で、いつもの駐車場、パチンコ屋さんの駐車場なんですけれども、止めましてね。で、そこから降りて、その整骨院の方に向かって歩いてたら、前から、まあ、週末、いつも、もう毎週一緒に仕事をしてる、この10年ぐらいね、仕事をしてる方がですね、歩いてくるわけです。こっちに向かって。で、おそらくですけど、その、僕が車を止めたパチンコ屋さんに、パチンコをしに歩いてきたんだと思うんですね。で、おはようございますって言ったら、おおおみたいになって、まあもう本当に偶然ですよ。たまたまですよね。僕の止める時間があと5分早かったり遅かったりしたら多分会えてないですよね。で、まあ、ご挨拶だけして、で、そのままいつもの整骨院に行って、1時間施術を受けて、
だから12時半、1時ぐらいですかね。に、今度はそのいつものドトールに入ってですね、パソコン出して、そこからもう編集作業いろいろやって、で、まあ途中うとうともしながらね、眠いもんね。で、作業をずっとして、どれぐらいでしょうね。3時半とかかな。まあそろそろその、次のライブのためにね、その近所まで移動しようじゃないかということで、パソコン閉じて移動するんですけれども、まあその前にちょっとトイレ行っとこうと思って、トイレに向かってたら、丸丸さんって言って、僕の本名を呼びかける女の人の声がしてですね、え?と思って見てみたら、もうつい先ほどまで、滋賀県のその現場で一緒に仕事をしていたリポーターの女の子だったんですよ。で、まあ僕とはその週に関してはね、もう各週で いろんな担当になるんですけれども、まあ今回に関してはその子と一緒に丸々仕事してたわけではないですが、まあたまたま僕らの方が早く出て、で、多分彼女たちの番組の方はちょっと昼過ぎまでかかってると思うんですよ、ロケが。で、急に呼ばれたもんでびっくりしましたね。そんなのだってある?僕が行くいつもの整骨院と、いつものドトールでですよ、作業してて。まあその時間にいることはあんまりないですけど、まあ午前中のね、その曜日じゃない曜日にいることの方が多いですが。だからこう、まあどうしたのって言ったら、その近所でいつも送ってもらって、降ろしてもらって、で、美容院に今から行くんですとか言うから、美容院なんか行かなくても十分髪の毛綺麗なんやとか思いながらですね、気持ち悪い思いながらですね、あ、そうなんやと、まあ俺は今からライブ行くんやけど、まあそろそろ片付けて出ようかなと、今までもうさっきまで4時間ぐらいそこにおったよねという話をしてですね、まあ本当にそれだけで別れちゃったんですね。まあ挨拶だけ。まあそれから彼女の席の対面に座って話し込むとか、そんなこと全くしませんから、当然ですけど、そのまま僕は移動して、次の現場に行ってライブを見に行ったと。本当に驚くような偶然が2つ重なると。まあちなみに、同じようにその滋賀県で、一緒に仕事してることを、ロフトで会ったこともあるんですよね。それも別の子、もう何年も前なんで、全然別の子なんですけど、いわゆるその、梅田ロフトのあたりを僕は歩いてたんですよ。ロフトに用事があったんだっけな。ちょっと忘れましたけど。歩いてたら、前からその子が来て、もうついさっきまで顔を合わせてた子だから、おー、何しとるんやーみたいな感じになったんですよ。で、向こうも、おー、どうしたんですかって言ってるんだけど、なんかね、なんかちょっと、こう、僕に集中してないんですよ。で、よくよく聞いてみたら、僕の隣をたまたま歩いていた男の人が、同じようにその子と知り合いで、多分どっかのスタッフさんなんですけど。で、僕はその人のこと知らないですけど、で、向こうも僕のこと全く知らないんですよ。で、その女の子、リポーターの女の子自体は、並んで歩いてるから、二人は知り合いなんだとまず思ったみたいで、で、なんでこの二人が知り合いなんだろうみたいなとこから入ってるから、僕のに向かって集中してないわけですよ。隣の人も知り合いだから。どうしたんですか二人でみたいな。二人でみたいな。いやいや、誰ですかみたいな。もうそこまで偶然が重なってるわけですよね。だからもちろんその偶然が次の必然に、向かう何かの礎になってるかどうかわかりませんよ。わかりませんけど、なんかこう、きっとあるんだろうなと思うわけ。で、今回のリポーターの女の子に会ったのもそうだと思うわけですよ。で、まあその日はライブ見て、その翌日ですね、その翌日の木曜日に、まあ今度は最強最後のドロータ工場というね、アイドルのヨタ話をする、僕らの素人番組がありまして、ショールームというサイトを使わせていただいてるんですが、 その番組を、まあやってたわけですよ。日本橋にあります、ライブ&カフェバープラセボというですね、味噌のビルという、まあまあ有名なビルの中にあるバーで、まあ7時半ぐらいからやって9時半ぐらいまで、だいたい2時間ぐらいの予定で、その日もやってたわけです、配信を。たら、どれぐらいだろう。もう9時ぐらいだと思うんですよね。9時過ぎて、あとはいただいたメールとか、質問箱とか、そういうのを読んで、で、もう終わりにしようじゃないかぐらいのパートまで来た時に、たまたまお客さんが何人か来たんですね。で、僕が最近、その店の中でいつも隣で、僕の隣で喋ってるのが、そこのプラセボというお店のマスターなんですね。で、そのマスターは、まあお客さんが来たら行かなきゃいけないですから、放置しとくわけにいかないですから、とりあえず行ってくださいって言ってもらって、で、そのまま、まあ中継先の徳島のヨッシーさんとですね、喋りながらメールを読んだりしてたら、ふと、お店のドアの方を見ると、なんかすげえニコニコ僕に手を振っている女の人がいるわけですよ。で、一瞬チンプンカンプンになって、まあ、例えばプラセボのレギュラーのお客さんなのか、僕のその味噌の関係のね、そのモコモコパレードってこのラジオでもやってましたけれども、そのラジオでやってたモコモコパレードの関係の人なのか、で、1秒考えて次の1秒で違う。こいつは元スルースキルズの栗山無理だっていうことに気づきまして、2秒でね。で、とりあえずそのマスターが今まで座った椅子を叩いて、ここに座れっつって、とりあえず、僕もなんでそんなこと言ったかよくわかんないんですけど、座らしてですね、で、配信してるけど大丈夫か聞いて、で、とりあえず話を始めて、そっからどれぐらい ?2 時間ぐらい。もう延長中の延長ですよ。あんなに喋ったの初めてですね。はい。最終的にだから3時間以上やってたんじゃないですか。11時ぐらいまでやってまして。本当にね。んで、まあなんせ元アイドルですからね。スルースキルズというのは、まあ一回このお風呂ラジオ第何回か忘れましたけど、結構何年か前に出ていただいてるんですよ。実は。それももう偶然中の偶然が重なって、栗山無理さんがですね、ツイキャスをやってたんですけど、その時にツイキャスのコラボ機能というのが初めてできたんですね。で、コラボ機能というのが初めてできたので、誰かコラボしませんかって、僕ただの一視聴者ですよ。知り合いでも何でもないんですが。僕やりたいですって最初に手を挙げて、最初にコラボをやった。もう栗山無理さんの、その、例えば友達とはコラボやってるけど、素人とは初めてですとか、そんなんじゃなくて、本当に初めてコラボをしたのが僕なんですよ。この何年か前に。で、話をしてて、実はネットラジオとかやってて、当時まだね、ドロータ工場始めてないんですね。で、ラジオやってるんだったら出してください。どう言っても素人のネットラジオですよ。いや、それでも構わないから出してほしいですって言うから、じゃあ、ちょっと具体的にっていうことでラジオ、そのコラボ終わった後にですね、メールさせていただいて、で、スタッフの方と話をして、で、結果やってもらうと。いうことに決まって、僕が東京に行くタイミングで、まあ、もちろん風呂には入ってませんけども、その時の総勢何人ぐらいかな、7、8人だと思うんですけど、メンバー全員と、僕とで、話をして、ネットラジオを撮ったと。まあ、お風呂ラジオどっかに残ってるけど、YouTube にね、多分残ってます、確実に。YouTube にスルースキルズが来た、回がどこかに残ってるので、まあよかったら聞いてみてください。で、その人が入ってきてですね、もうベロンベロンに酔っ払ってるんですよ。なんか話によると、まあ最初7時ぐらいに覗いたらしい。7時半ぐらいかな。で、覗いたらね、ちょうど今話題のエノハガールとかジュリーの話をしてて、まあまあ深刻そうな感じだったから声かけづらくて、飲みに行こうつって飲みに行ってたと。で、飲みに行って、ぐるぐる回って、もう一度こう来たら、まあ明るく楽しい感じになってたから、ちょっと手を振ってみたら、こういうことになったということでね。もうほんとね、まあ最初の出会い、 全然知り合いでもないのにコラボをやったことから始まりですね。で、全てが繋がってるわけですよ、ここまで。で、スルースキルズ、その栗山むいちゃんが卒業した後の残ったメンバーにはドロタ工業のライブにも出ていただいてますし、なかなかのこういろんな偶然が重なって、そしてその全部が繋がってそこにあると思うんですよ。で、ドロータ工場っていう名前を彼女の中で、あれ？もしかしてこれっていうのがなかったら、覗いたりもしなかったと思うんですよ。あ、ダイモンさんいるってならなかったと。ドロータ工場、今日はこういうイベントですよって看板見て、ん？あれ？これもしかしてダイモンさんじゃない？覗いたらダイモンが喋ってたけど深刻だったと。で、飲みに行ってベロベロになって、今度こそと思って手を振ったら配信出ていただくことになって、もうほんとそこから2時間ぐらいガンガン喋ってですね。まあその辺はまたそのうち YouTube に上げるので、それを期待してほしいなと。生で見れなかった人はね。もうめちゃくちゃ面白かったです。だから、おそらくその一番最初にコラボするときから、必然で決まってたとは言いませんけど、多分どっかで繋がってそこの結果になっているっていうのが面白いですよね。僕とそもそもそんなに知り合いでもないままだったら、ドロタ工場では気にならなかっただろうし、で、そのオフロライドに出てもらったとか、その流れの中で、あ、大魔王さんやってるんじゃないかと。で、まあ実際その、個人になった栗山むいさんにオファー出したりもしてるので、まあその辺も含めて、こう、そういう気持ちになったんじゃないかなと思うのでね。いや、すごいなと、本当に。驚いた次第でございました。だから、偶然というものなんですよね。やっぱりね。全部が偶然なんですけど、積み重なって、繋がった先に必然があるという。一つの糸の上にその偶然を積み重ねていったときに、ぐわっとこの被った、この層になったものが必然になっていくんじゃないかと。そんな風に思った一週間でございました。まあ、パチンコ屋に行く人とたまたま会ったっていうのは、もう大した話じゃないなっていうのが、もう翌日の、もう、その二人と会った時点で、今回はもう必然とか偶然とかそういうタイトルにしようじゃないかと思ってたんですけど、まあ、そんなところじゃなかったってお話でございました。まあ、一週間、まあまあ面白い思いをさせていただきました。まあこれからもああやってね、乱入してくれるアイドル募集しておりますので、お風呂ラジオに急にね、ここにお風呂スタジオに乱入することはできませんけれども、ドロタ工場には結構乱入できる目があるので、そういう人を募集というか、期待しながらまた配信楽しみにしたいと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝都大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。 072-643-6741、 まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、多分ね、今タイトルを見てたらあと数個じゃないかな、10個とかはまだもう残ってない気がしますね。だからあと数回で小川未明会が終わるのではないかと。このままだと長いものをまた読まなくてはならないのではないかと今ドキドキしておりますが、今回はですね、青い星の国へという タイトル偉い。ちょっといきなりロマンチックな感じですね。青い星の国へ、小川未明。デパートの中はいつも春のようでした。そこにはいろいろな香りがあり、いい音色が聞かれ、そして蘭の花などを咲いていたからです。いつも快活で、そしてまた一人ぼっちに自分を感じたとし子は、しばらく柔らかな腰掛けに体を投げて、うっとりと涙ち輝きつつある光景に見とれて夢心地でいました。この華やかさがいつまで続くであろう。もうあと2時間3時間経てば、ここにいる人々はみんなどこかに去って、しんとして暗く寂しくなってしまうのだろう。こんな空想がふと頭の中に一片の雲のごとく浮かぶと、急にいたたまらないように寂しくなりました。そこを出て明るい通りから横道にそれますと、もうあたりには全く夜が来ていました。その夜も日の短い冬ですからだいぶ更けていたのであります。そして急に今まで聞こえなかった遠くで鳴る汽笛の音などが耳に入るのでした。まあ、青い。電車の停留所に向かって歩く途中でふと天井の一つの星を見てこう言いました。その星はいつもこんなに青く光っていたのであろうか。それとも今夜は特に冴えて見えるのだろうか。彼女は無意識のうちに、私の生まれた北国ではとても星の光が強く青く見えてよ。と言った若い上野先生の言葉が記憶に残っていて、そしていつの間にかその好きだった先生のことを思い出していたのであります。すでに彼女はいくつかの停留所を電車にも乗ろうとせずに通り過ごしていました。物を考えるにはこうして暗い道を歩くのが適したばかりでなしに、せっかく楽しいかすかな空想の糸を混乱のために切ってしまうのが惜しかったのです。先生はとし子が行く時間になると、学校の裏門のところでじっと一筋道を眺めて立っていらっしゃいました。秋の頃にはそこに植わっている桜の木が黄色になって、ハラハラと葉が散りかかりました。そしてとし子は先生の姿を見つけると、五本の赤い風呂敷包みを打ち振るようにして駆け出したものです。あまり遅いからどうなさったのかと思って待っていたのよ。と若い上野先生はにっこりなさいました。おばさんのお使いでどうもすいませんととし子は言いました。窓からあちらに遠くの森の頂が見えるお教室で英語を先生から習ったのでした。聞けば先生は小さい自分にお父さんをお亡くしになってお母さんの手で育ったのでした。だからこの世の中の苦労も知っていらっしゃれば、またどことなくそのお姿に寂しいところがありました。私は体がそう強い方ではないし、それに故郷は寒いんですから帰りたくはないけれど、どうしても帰るようになるかもしれないのよ。ある日先生はこんなことをおっしゃいました。その時とし子はどんなに驚いたでしょう。それよりもどんなに悲しかったでしょう。先生、お別れするのは嫌。いつまでもこっちにいらしてね。と、とし子は自然に熱い涙が湧くのを覚えました。見ると先生のお目にも涙が光っていました。ええ、なりたけどこにも行きませんわ。こう先生はおっしゃいました。けれど先生のお母さんと弟さんとが田舎の町にいらして、先生のお帰りを待っていられるのを、とし子は先生から受けたまわったのでした。また先生のお母さんと弟さんは、その町にあった教会堂の番人をなさっていることも知ったのでした。だが、ついに恐れたその日が来ました。せめてもの思い出にと、とし子は先生とお別れする前に一緒に郊外を散歩したのであります。先生、ここはどこでしょうか。知らない文化住宅のたくさんあるところへ出たときにとし子はこう尋ねました。さあ、私も初めてのところなの。どこだって構いませんわ。こうして楽しくお話ししながら歩いているんですもの。ええ、もっと歩きましょうね、先生。
二人は丘を追いかけていました。水のような空に葉のない小枝が美しく差し交わっていました。私が帰ったらお休みにきっといらっしゃいね、と先生がおっしゃいました。とし子はあちらの水色の空の下の橙色に見えて懐かしい彼方が先生のお国であろうと考えたから、きっと先生にお会いに参ります、とお約束をしたのです。するとその時先生はとし子の手を固くお握りなさいました。たとえ遠いたって、ここから二筋の線路が私の町まで続いているのよ。汽車にさえ乗れば一人でに連れてってくれるのですもの。そうおっしゃって先生の黒い瞳は同じ橙色の空に止まったのでした。流れるものは水ばかりではありません。懐かしい上野先生がお国に帰られてから三年になります。その間にお便りをいただいたとき、北の国の星の光が青いということが重ねて書いてありました。そして雪の凍る寒い静かな夜の神秘なことが書いてありました。青い星を見た刹那から彼女を北へ北へとしきりに誘惑する目に見えない不思議な力がありました。とうとう二三日の後でした。とし子は北へ行く汽車の中にただ一人窓によって、で移りを変わってゆく冬枯れの寂しい景色に見とれている自分を見出しました。東京を出る時には賑やかでなんとなく明るく美しい人たちも混じっていた車室のうちは遠く都を離れるに従って人数も減って急に暗く寂しく見えたのでした。その時汽車は山と山の間を深い谷に沿って走っていたのです。まあ山は真っ白だこと、ここから雪になるんだわ。とし子は思わずこう言って目を見張りました。山を越してごらんなさい。三尺も四尺もありますさかい。お前さんはどこから乗っていらしたの？黒い頭巾をかぶったおばあさんがみかんを剥いて食べながら言いました。とし子は話しかけられて初めて注意しておばあさんを見ました。なんだか哀れな人のようにも見え、また気味悪いようにも感じられたのです。東京から乗ったのです。そして次の停車場で降りますの。着くと暗くなりますの。おばあさんはそれきり黙ってしまいました。雪の荒野を走ってようやく目的地に着きました。しかし急に思い立ってきたので通知もしなかったから、この小さなわびしい停車場に降りても、そこに上野先生の姿が見出し得ようはずがなかったのです。手にケースを下げて、部案内の狭苦しい街の中へ入りました。道も屋根も一面雪に覆われていました。寒い風が土に立っている街灯をかすめて、どこからか枯れた笹の葉の鳴る音などが耳に入りました。どちらへ曲がったらいいかわからなかったので、しばらく佇んで来かかった人に、教会堂のありかを尋ねますと、すぐ分かってそこから三四丁のところでありました。雪もよいの曇った空に、教会堂の尖った三角形の屋根は黒く描き出されていました。そして、傍らの小さな家からちらちらと明かりが漏れていました。とし子は刹那の後に展開する先生との楽しき場面を想像して、胸を躍らしながら入っていきました。先生のお母さんらしい人が夕飯の支度をしていられたらしいのが出てこられました。そしてとし子が先生を訪ねて東京から来たということをお聞きなさると、急にお言葉の調子は曇りを帯びたようだったが、それはそれはよくいらしてくださいました。さあお上がりなさいまし、とちょうど我が子が遠方から帰ってきたように親切にしてくださいました。とし子は先生の姿が見えないのをもどかしがっていると、お母さんは落ち着いた態度で静かに、先生はもうこの世の人ではないこと、亡くなられてから早半年余りにもなること、そしてその説はお知らせせずに済まなかったとお話しなされたのでした。これを聞くととし子は前後をわきまえず、そこに泣き崩れました。やがて北国の夜は浸透しました。静かなのがたちまち嵐に変わって、吹雪が雨戸を打つ音がしました。 この時家の中ではこたつに当たりながら、とし子は先生のお母さんと弟のイサムちゃんと三人でいろいろお話にふけっていたのでした。スキーできる?とイサムちゃんが聞きました。ちっとばかり。ととし子は答えました。じゃあ明日お姉さんのお墓へ一緒に行こう。とイサムちゃんが言いました。翌日はいいお天気でした。二人は町を隔たった林の下にあった寺の墓地へ参りました。墓地は雪に埋まっていましたけれど、イサムちゃんは木に覚えがあったので、この下にお姉さんが眠っていると教えたのでした。先生、私はお約束を守ってお会いしに参りました。それなのに、先生はもうおいでがないのです。私は一人ぼっちで寂しく帰って行かなければなりません。と、とし子は目を泣き晴らして手を合わせました。イサムちゃんはハーモニカを唇に当てて、姉さんの好きだった曲を北風に向かって鳴らしていたのです。今から北に向かうぞっていう電車に乗ったぐらいから、もう先生、これはこの世にいねえぞっていう予感はあったんですね。読みながらね、予感はあったんだけど、本当に亡くなってて、ちょっとゾッとしましたね。本当、グラッとなりましたね。いい話だけじゃなくて、やっぱり、ちょっとね、今回はその道徳っぽい感じではなかったですが、まあ悲しいよね。タイミングだからね、半年前、だから夏とかに行ってりゃ、会えたかもしれないのに、病床だったかもしれないけど、とりあえず、顔だけでも見れたかもしれないようにっていう話になってきますからね。いやー、まあ、悲しいね。まあ、北に帰られて3年という間に、まあ、おそらくそのとし子ちゃんの方も、生活はぐっと変わっていて、まあ、それでもずっと思い、描いていた先生とのその会話であるとか、そういうものが、積もり積もったものが吐き出せないでいるっていうのは、なかなか、まあ、積み重なった悲しさっていうものに変化し得る、ものですからね。なかなか悲しい話でしたね。あと、いくつ何本残ってるかわかりませんが、まだもうちょっとあると思うので、小川未明作品続くと思います。また来週、悲しい話か楽しい話か間抜けの話か、小川未明作品、朗読の時間で読みますのでお楽しみに。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで。
大阪モノレールを乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪だよ。トラックタイヤも扱ってるプロのお店、ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら
休憩したいけどね、もう起きる時間ぐらいなんですよね。あと1時間半ぐらいか。今すぐ出たら1時間ぐらいは寝れるかなという感じですが。うん。まあまあ、そんなこんなで、やってきまして。まあそもそもですね、このラジオ、まあやってることもそうですし、このラジオやっててもう7年以上経つんですが、このお風呂ラジオ聞いてる方、まあもちろん全くメールも出さないし、ツイッターもチェックしてないよと。なんか、ポッドキャストで落ちてくるのを聞いてるだけだっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあいろんな方がいらっしゃると思います。まあケロログが死んで、変わった時にもう聞くのやめて、っていう人もいるし、逆に新しいサイトになったから聞き始めたよっていう人もいるかもしれません。で、まあそういうね、いろんな人が、いるんですけれども、そういう、いわゆるリスナーの方々との関係っていうのもやっぱり偶然の積み重なりじゃないですか。もちろん僕が他でやってることを知って、その上で聞いてくださってる方も多いと思いますが、そうじゃなくて、たまたまポッドキャストで見つけたと。猫のイラストが可愛いから、聞いてみたら変なおっさんが風呂で喋ってるだけだったとか、そういう方もいらっしゃるかもしれません。でもそういう人との出会いも一つの偶然の上に成り立ってて、でもその出会いってすごく大事だと思うんですよね。はい。はい、ということで、メールがね、一個ぐらいは来てたはずですので、読んでいきたいなと思うのですが、どれだ？これだ。新しいメールアドレスに来ております。大魔王さん、いつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。ありがとうございます。今回はメールテーマを見て思い出した、奇遇というメールテーマにしてましたが、小学生の頃の不思議な思い出を話したいと思います。ある同級生の女の子がいました。可愛いなと思うけど、好きという思いはない子でした。そのことは家が6棟ある同じ団地内に住んでいた記憶があります。なんか、詩的ですね。すごいなんか詩的な表現ですよね。その日は下校の時に会って、友達と遊びに行く時に会って、遊んでいる時に数回会って、友達と別れた時に会って、買い物に行った帰りにも会いました。さすがにその時はお互い顔を合わせた時に笑い合いました。スーパーから団地までその子と一緒に、今日は何回も会ったねと言いながら帰りました。その子と付き合うことになりましたというオチもなく、また平凡な毎日を過ごした記憶があります。不思議な体験でしたと。ドロータコーデは栗山無意乱入最高でしたといただいております。生で見ていただいてたんですね。ありがとうございます。いやー、付き合おうよ。まあでも一言だから言えるんだけどね。まあまあ付き合わないわな、普通はね。そんな、もうそれこそその偶然が必然になる瞬間にそのドラマチックな、ロマンチックなことっちゅうのはなかなか起こりませんよね。はい。だから、何年か前に会ったリポーターとも、こないだ会ったリポーターとも、ね、栗山無意とも、もちろん付き合いませんから、はい。そんな簡単じゃない。世の中そんな単純な話ではないということは言えるかと。そんな風に思います。ありがとうございます。そして、まあ、メールはこれ一通で、あれあるかな、もしかしたら質問箱が届いているかもしれないのでちょっと見てみましょう。あるかなあるかなあるかなあるかな。質問箱、違う、これは違うぞ、これだ。なんか増えてますか、なんか増えてるんだけれども、これはかまって、あなたが誰なのかわからないので構いようがございません。なんちゅう質問だ。質問でもないけど。いや、構ってあげますよ。本当に。まず誰か、私は誰かを、つまびらかにしていただいて、大魔王さん構ってって言っていただければ、ネット上でも、現実でも構いますよ。ちゃんと。構います。はい。構いましょう。好きな科目。あ、その前にこれから来てるんだな。毎日家で勉強してるから来てるんだな、きっとな。毎日家で勉強してる。そして好きな科目。 そして構ってねっていうのが同じ人なんじゃないですかね、これね。おそらくね。まず毎日家で勉強してるんですが、まあ、学生ではないですからね、家で勉強しないです。そして、まあ、例えばそのネットラジオの作業とかを勉強だと仮定すると、それもしないんですね。パソコン持って出た先でドトールとか仕事先の休憩時間とかではガンガン作業できるんですけど、家では本当に作業できない体になってまいりました。もうすぐ寝ちゃうんですよね。好きな科目、なんだろう、中高とかで好きだった科目ってなんだろうな。美術部でしたけど、美術とかそんな好きでもなかった気がする。うん、勉強はね、多分、中の中ぐらい。で、そんなめちゃめちゃできる方でもなけりゃ、めちゃめちゃできない方でもなかったけど、どれが突出して好きとかいうこともなかったですね。うん。美術、ね、美術部とか工芸部入ってましたけど、一向にうまくならないまま終わりましたしね。うん、得意でもなければ好きでもなかったかもしれない。そして、かまってですけど、その二つには構いましたし、あなたが誰か分かった上でなら、いくらでも構いますので、ぜひ、申告してください。よろしくお願いします。はい、という感じで、いただきました質問箱にも答えまして。まあ最近、ぐっと寒くなりましてね、朝晩だけじゃなくて昼間も寒いみたいな感じで。まあ大体昼間は外にいないんで、うん。昼間にも外にいるのは大体その滋賀県のロケの仕事ぐらいで、あとは大体室内にいるから、もう週末に至ってはね、マシンルームにいますから、夏でも冬でも常にクーラーがかかってて、常に寒いんですよ、言ったら。それで切ると暑いんですよ。マシンの熱でね。で、熱暴走しちゃうんで、もうずっとクーラーかけとかなきゃいけないんですけど。もうずっと寒いんでわかんないんですけどね。まあでも外を歩いてる時に、ついこの間まで半袖一枚だったのが、長袖 T シャツの上から半袖 T シャツを着るようになって、もうとうとうこの週末から上着を着て出かけるようになりました。でも日曜日のね、今日の仕事を終わって帰る時にその上着忘れてきました、職場に。だから別の上着を持って今週の仕事は行かなければならないと、そんな感じになってきております。まあ皆さんも服装めちゃめちゃ今難しいので、風邪をひかれないように、厚着しすぎると中で汗かくしね、薄着しすぎると冷えるしね、どっちにするしろ冷えちゃうので、お気をつけください。ご自愛いただければなと思います。夏の間のご自愛もご自愛いただかないと本当に死に直結するような、天候でしたけれども、これからもまた死に直結するような寒さになっていきますので、皆さん本当にお気をつけて、年末まであとちょっとですけどね、あと2ヶ月半しかありませんので、突っ走っていこうではありませんか。はい、皆さんともまたどこかでお会いできますように、そしてメールもお待ちしております。 BATHRADIO2018@google.com でございます。そちらの新しいメールアドレスにですね、ぜひぜひメールもいただければと思います。で、400回おめでとうも全然来ないよ。言っとくけど、送ってこいよってことだからね。頼みます。ということで、400回からまあまあ経ってしまいましたが、まあ次の500回に向けてまだまだやっていく所存でございます。今週も大魔王がお付き合い願いました。また来週お会いしましょう。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。